リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りいたします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。
こんにちは。今日は長野珠子さんに代わって中井玲子がお送りいたします。よろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴で様々な観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組では舞鶴散歩人さんが舞鶴の歴史、伝統、伝説、民話を紹介しているホームページ舞鶴ウォーカーをもとに、リスナーの皆さんからの伝説、民話を朗読劇でご紹介をしています。本日のテーマは松の寺縁起です。柴田さん、早速ですが松の寺縁起について少し教えていただけますでしょうか。
はい、承知いたしました。今日はね、お隣の高浜町とね、
はい、
この舞鶴にまたがるね、
はい、
舞鶴で一番高い山と言われるね、
はいはい、
あの若狭富士、
はいはい、
この別名を持つね、
はい、
青葉山、
はい、
実はね、
はい、
なんと400万年前はね、
はい、
火山活動でできたもんでね。
あ、そうなんですか。
はい、はい、でお寺の近辺からね、
はい、
貝の化石も出土することからね、
はい、
うん、火山の生誕は明らかというふうに言われております。
ああ、そうなんですね、はい、知らなかったです。その貝の化石が出るっていうのはすごいです ね。
でね、その中腹にあるね、
はい、
西国33番の29番の札所、
はい、
このね、西国33箇所観音霊場というのはね、
はい、
実はね、観音菩薩さんが33の姿に身を変えてね、
はいはいはい、
私たちを救っていただく
あ
というね、教えからね、この33箇所をこれ、
はい、
巡礼参拝すると、なんと、
はい、
今までね、現世で犯したあらゆる罪業がね、
はい、
消滅してね、
はい、
極楽に行けるとされてね、
はい、
奈良時代の初めからね、
はい、
現在も多くの、ね、参拝者が訪れているんですよ。
あ、そうなんですね。そんなありがたいお寺が舞鶴に
そうなんですよね、はい、で松野寺の御本尊さんはね、
はい、
頭上に冠のごとくね、
はいはい、
馬の頭が、ね、乗っている、
あ、
馬頭観音様といってね、
はい、
うん、実はね、普通観音さんはね、
はい、
乳はね、優しい表情が多いでしょ、
はいはい、
これはね、憤怒相といってね、
はい、
唯一怒りの表情をしているね、
あ、そうなんですか、
お札さんなんですよ。
へ
え、はい、
そうなんですね。どうしてなんでしょうね。
ねえ、そこが今日のお話なんですね。
そうなんですね、
はい、
あ、今日のお話に関係があるんですね、
はい、でね、馬がね、草を食べるように、
はい、
人々の悩みやね、
はい、
苦しみをね、食べ尽くしてね、
はい、
そしてみんなの悩みをね、はい、解決してくれる、
はい、
でなんでね、この松の寺が、
はい、
馬に大層縁が深いね、
はいはい、
お寺なのか、
はい、
というのが今日のお話です。
あ、そうなんですね、はい、まあまあ、馬頭観音さんって言ったらあんまり全国でも珍しいっていう、
そうです
ね、はい、それが舞鶴にあって、そしてなぜかその馬にまつわるお話ということで楽しみです、はいはい、それでは早速ですが、ラジオネームおつぎさんからご投稿いただきましたラジオ劇 松の寺縁起です。どうぞ。西国29番観音霊場の松の寺は青葉山の中腹にあります。文武天皇の慶雲元年といいますから、西暦では700年頃のことです。唐の慰光上人が仏法を広めるために対馬海流に乗って何ヶ月も荒波に揉まれ、苦労の末ようやくのこと日本に渡来しました。それから名山霊地を探して各地を巡り、丹後の国にたどり着いた時、空高くそびえる青葉山を眺めた慰光上人は、これぞ探していたところだと思いました。青葉山がふるさとの唐の馬事山にそっくりだったのです。山頂を目指して進むと、中腹に平地があり、その中央に松の大木が生えておりました。上人はその平地に座し、法華経を一心に唱え始めました。読経すること久しくして、いつの間にかまばゆい馬頭観音が上人の手にあったのです。まるで天人が持ってきたかのような不思議な出来事でした。上人はこれぞ仏法を治める最適の地と庵を結び、この尊像を安置しました。これが松の寺の始まりです。境内にある千年の松の大木、三号の青葉山、寺号の松の寺もこの松に由来するのです。そんな松の寺にまつわるお話です。青葉山の北は若狭湾という豊かな旅情となっています。昔為光宗太夫という船頭がおりました。大層信心深くて、海の神様に毎日お供え物と挨拶を欠かしませんでした。そしていつものように村の若者たちを乗せて共に漁に出かけました。沖に出た時、それまでの晴天とは打って変わって、急に西の空が暗くなったかと思うと、波が強くなり雨がポツポツと降ってきました。
宗太夫さん、天気が崩れてきましたぜ。
本当だ、宗太夫さん、どうしましょう。
みんな漁は取りやめだ、急いで浜に戻るぞ。
そんな宗太夫の考えとは裏腹に、大雨がどっと降り出し、風が強くなり、船は木の葉のように揺れました。船は少しも浜に近づきません。風はますますきつく、雨が船板を叩きつけました。
大変だ、雨水が船に溜まってきたぞ。
宗太夫さん、もうダメだ、船が沈んじゃいます。
みんな沈まないように頑張ってかき出せ。
宗太夫たちは船に入ってきた水を一生懸命かき出しましたが、その甲斐なく雨水で重くなった船はとうとう荒波を受けてひっくり返ってしまいました。若者たちはしばらくの間は浮かんでいた船底にしがみついていましたが、力尽きた者は一人また一人と海に沈んでいってしまいました。とうとう船も沈んでしまい、宗太夫は一人となり、諦めて必死で泳ぎました。その時、なぜか突然一本の丸太が流れてきました。宗太夫は夢中で袖につかまり、波に身を任せました。丸太につかまった宗太夫はやがて島に着きました。全身の力を振り絞って陸に這い上がり、体を引きずるようにして岩屋を見つけ、そこに横たわりました。疲れがどっと出た宗太夫は深い眠りに落ちて不思議な夢を見ました。いつも拝んでいる海の神様の姿が現れました。
宗太夫よ、ここは独者の住む島なり、急ぎ立ち去れ。
と目が覚めた宗太夫は少し休めたので元気を取り戻し、慌てて浜に向かいました。
なんと本当に怪しい蛇があちこちにおるぞ。
そのあたりを見回すと、何匹かの蛇がこちらをうかがっておりました。浜に着くと、神様の仕業か、先ほどの丸太が宗太夫を待っていたかのように転がっておりました。
また荒波に戻るのか。もうどうにでもなれ。
宗太夫は一瞬ためらいましたが、覚悟を決めて丸太にまたがると荒海に乗り出しました。すると不思議なことに、丸太がすくっと白い馬となり、荒波を蹴り、波間を駆け巡り、あっという間にふるさとの浜に着いたのです。馬は岩にひづめの跡を残して、砂地に降り立った途端に元の丸太に戻って、波打ち際に横たわっておりました。宗太夫は丸太に両手を合わせて拝むと、家を目指して歩きました。疲れた体を引きずるようにして、ようやく家に帰り着くと大層驚かれました。宗太夫の両方がかまどにくべる薪を取りに外に出ると、幽霊のように宗太夫が立っているので、一瞬ぎょっとしましたが、ようやく我に帰ると、
まあお前さん無事だったのね。お父様、お父様、宗太夫さんが生きて帰ってきましたよ。
おお、宗太夫生きておったか。みんな心配しておったぞ。
父上、不思議なことが次々に起こり、どうにか帰ってこられました。
すまぬ、もう諦めて通夜をしておったところじゃ。
それは構いませんが、亡くなった若者たちには申し訳ないことをしました。
それは仕方ないこと。漁師の皆もそれは覚悟しておるわい。
お前さんがしっかりして、みんなをきちんと供養してやらないといけないよ。
荒海から帰ってきた宗太夫に、みんなは大いに喜びました。
皆の衆、宗太夫が生きて帰ってきたぞ。大いに祝っておくれ。
お通夜の席は一転して酒盛りの席に変わりました。次の日、宗太夫は助けてくれた丸太に対するお礼と、亡くなった若者たちの魂を慰めるために丸太をどこかで祀ろうと、背負って高台にある畑に上がりました。
ここでお祭りしよう
と丸太を脅しますと、
ここは嫌だ
と言います。宗太夫はまた丸太を背負い、山の坂道を進み、眺めのいい峰に出ました。
ここならいいだろう
と脅しますと、
ここも嫌じゃん
と言います。さらに坂道をくねって、テクテクと歩き進み、松尾の里まで来ました。
とうとう松尾の寺まで来てしまった。そねるならお寺に参っておかんとの。
そうして松尾寺にもう出て丸太を脅しますと、
ここじゃここじゃ
と大声で言いました。丸太はいつの間にか岩の上に上がり、
ヒヒヒヒ
と言いななくと、立派な白馬の姿の木像となり、長く村人に崇められたといいます。馬に対しそう縁の深い松尾寺のお話です。お聞きいただきましたラジオ劇は、ラジオネームおつぎさんからご投稿をいただきました。ラジオ劇への出演者は、劇団マイズウォーカーの皆さんでした。ナレーションは中井玲子でした。どうですか、柴田さん。
ね、お話のね、実は宗太夫さんというのはね、
はい、
高浜町にね、
はい、
甲野浦、
はいはい、
っていう場所があるんでね、
はい、
ここのお生まれだそうですよ。
あ、そうなんですか、はい、
でね、実際に訪ねてね、
はい、
現地の長老にね、はい、お話を伺いました。
はいはい、
ね、でこの甲野浦のね、
はい、
西の志住という場所の、ね、波打ち際にはね、
はい、
その白馬に誘導されてね、
はい、
無事帰ってきて、
はい、
上陸したと言われるね、はい、観音岩という岩があってね、
はい、
でそこにね、馬のね、歪み 引っ掛け傷が、ね、はいはいはい、あるんだというお話と、
はい、
これは実はこの、連れ戻してきた、ね、
はい、
木を彫刻してね、
はい、
そして馬頭観音をね、
はい、
掘ったというね、
はいはい、
春日僧ではそのお家にね、
はい、
今も祀られているというのはね、はい、お話も伺いました。ぜひ見てみたいですよね。
そうですね、はい、高浜に行ってその蹄の跡も見てみたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、あっという間にお別れの時間となりました。この番組は FM 舞鶴のウェブサイトから過去の放送番組もお聞きいただけます。今回紹介いたしました舞鶴ウォーカーウェブスページのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ミッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞまた次回もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さよなら。
さよなら。